さあ今日も、イエス様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。お元気ですか？熊田ナミコです。今日もお会いできました。3月に入りましたね。いかがお過ごしですか？今日の微笑みトークもまず、リスナーの皆様の素敵な仲間たちのコーナーから始まります。メールをいただきました。大阪の吉間文夫さん。お久しぶりです。ありがとうございます。2月の最初、雪の降る時の番組を聞いてくださったんですね。ありがとうございます。本当に心が和みました。聞いていて、自分もそっと食べ物を置いていく、温かい心でありたいです。自分と気づかれなくてもよい。そっと友達を思う、人を思うものになりたいものです。久しぶりに微笑みトークを聞かせていただけて本当に良かったです。聞いた分だけなんか優しくなれたような気がしました。微笑みナミコさんありがとうございますと書いてくださいました。また神様が聞く時を与えてくださってありがとうございますということですね。はい、本当にお久しぶりのメール、吉村さんありがとうございました。これからも毎週聞いてくださいね。また2月の絵本は、親切な友達の絵本でしたけれども、今日はその続き、3月の絵本のプレゼントがありますから、ぜひ最後まで聞いてくださいね。こちらは、サウンズグレイスさんの CD が届いて、お礼のメールが来ました。岡田岩尾さんからいただきました。年末に私が申し込んでおりました、楽しみな CD が届きました。はい。もう岡田さんだけじゃなくて、いろんな方から、本当に素敵な CD で、ゆっくりゆっくり聞いてますというね、メールやお便りいただいてるんですよ。お礼を込めてということで、いただきました。これからもインターネットを通じまして、なんやかんやとご注文させていただきますということですね。はい、岡田さん、これからもどうぞよろしくお願いします。その他にも、いろいろとメールをいただいていますけれども、お便り。はい、お便りは KTWR でくださるんですよね。本当に兵庫県の羽田文弘さん、本当にありがとうございます。今月で短波の方は終了してしまいますけれども、番組 CD で聞くことができますから、ぜひ申し込んでくださいね。水仙の香りに春の訪れを感じる頃となりました。いかがお過ごしでしょうか。1月30日の母と子の聖書朗読、寝込んだ若者、マタイ・マルコ・ルカによる神様のお考え、お言葉を福音書として書き留めておく大切な出来事のお話、心に染み込みました。神様がパウロに山崖より落ちた若者を死から蘇らせる力を与えられた事実、素晴らしく感じました。先週はまたリスナーの方のお便り紹介なので考えさせられることたびたびでした。母と子の聖書の吸収を希望します。今年は暖冬のようですが、油断大敵ですよ。お体を大切に頑張ってくださいね。ありがとうございました。とくださいました。はい、早速母と子の聖書第9週のプレゼントをいたしました。どうぞ、あなたも、実は今日の明日への窓はこの CD のプレゼントの週なんですよね。どうぞ楽しみにしててください。羽田さん、これからもよろしくお願いします。あなたと私の生きてる時間。今日もサウンズグレイスさんの素敵な曲から始まりました。今年の微笑みトークは、その月その月に私の大好きな絵本のご紹介をしようと思って始まったんですね。今日はテーマが春の息吹、美しいことの始まり。今の日本、美しいという言葉がちょっと流行っているかなっていう気がしますけれども、今月はルピナスさんという絵本です。これはコルク出版さんというところからもうずっと前に出ている本なんですけれども、この本の扉に、この絵本は一人の女性の人生の輝きをルピナスの花に託して静かに語りかけてくれますとあります。 まあ、バーバラ・クーニーさんというとても有名な絵本作家の作品なんですけれども、もう一つ有名な作品に荷車引いてっていうのがあるんですね。これも大好きなんですけれども、こちらは秋に、実りの秋から始まるんですけれども、このルピナスさんという絵本は春の今の季節にぴったりのような気がします。また、水彩絵の具に色鉛筆という、その不思議な組み合わせ、取り合わせで絵を描かれていて、バーバラ・クーニーさんならではの独特の描き方をなさっていて、本当に美しい絵でまとまった絵本です。今月はこの微笑みプレゼントを差し上げてしまいますので、番組でぜひ最後にメールやお便りいただきたいと思います。ルピナスさん。これはお花の名前なんですけれどもね、海辺の町の可愛い女の子のアリスちゃんっていう子が、世の中をもっと美しくするために何かしてもらいたいのだよ、という、お膝に抱っこされておじいさんの語りかけに、いいわってこう答えるんですね。でも、アリスちゃんは何をしたらよいかはちっともわからないんです。でも、このおじいさんとの約束を大切にして、その言葉を胸に秘めて、だんだんだんだんに大人になっていきます。まあ、一人の女性の人生をずっとこう追っていく絵本なんですよね。そして、大きくなって、その言葉を大切にしながら実は、まあ、たくましく世界中を旅するんですよ。本物の南の島に行ってみる。雪の溶けない高い山に登ってみる。また、帰るのを忘れるくらいの美しい島に行ってみた。ところが、人生って思いがけないことが起こりますよね。帰るのを忘れてしまうぐらい美しい島に行った時に、ラクダから落ちてしまって、背中を痛めて、ついにベッドの生活になってしまいます。ずっとずっとお家のベッドで、静かな時をルピナスさんは過ごすんです。おばあさんになって、髪の毛も真っ白。でもね、実はそこから、美しいことが始まるんですよね。その自分の住んだお家の周りにお花の種をたくさんたくさん植えていくんです。そして美しいこと、世の中をもっともっと美しくするために何かしてもらいたいのだよというおじいさんとの約束を果たしていきます。そしていつの間にか、このルピナスさんの周りに子供たちがいっぱいになるんですね。そして、やっぱり子供たちに、世の中をもっともっと美しくするために、何かしてもらいたいのよ、と語りかけます。そして子供たちは、お花の種をまきながら、何をしたらいいのかよくはわからないけれど、でも、やっぱり、僕も私も、美しいことをするために生きていこうって、思うんですよね。誰の人生にもあるような、またいろんなことを思い巡らせるような、そんな絵本だなと思います。私たちの人生の中にだって思いがけない出来事がいっぱい起こりますよね。私の身近にだってついこの間、親しいお友達が思いがけない交通事故に遭いました。この間病院に行って本当に辛いなって一緒にお祈りしてきましたけれども、本当に思いがけないことが起こります。でも、そこで聖書を開いたんですよね。旧約聖書のエレミヤ記29章の11節にこんな御言葉があります。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。生ける誠の神様が今生きておられて、あなたと私をこうして生かしてくださっている。だから希望があるんですよね。神様は私を呼びなさいって そこでおっしゃっています。だから虚しい生き方ではなくって、救い主イエス様と共に生きるように、思い切ってあなたも方向転換しませんか。聖書からいただく希望は失望に終わることは絶対にありません。必ずあなたの美しいことが私たちの救い主イエス様と共に始まるんです。いろいろ世の中が暗かったり悲しかったりしますよね。でもそんな中で一冊の絵本を開くときに何かとても心が温かくなります。そしてその絵本を見る中で、今度は自分の人生やお友達の人生やリスナーの方お一人一人の人生に思いを馳せて、イエス様と一緒なら希望があるんだなと御言葉をかみしめることができます。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。この言葉、ぜひ今日あなたの心に留めていただきたいと思います。そして絶対に希望を失わないでいただきたいと思います。では3月の絵本ルピナスさん、プレゼントぜひ申し込んでくださいね。今すぐメールで申し込むこともできますし、またお便りやファックスでも申し込むことができます。微笑みトーク、お便りの方は郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の微笑みトークの係です。またファックス番号は東京 03-3292-7605、 3292-7605番、こちらにファックスで申し込んでください。また明日への窓のホームページ、福音の波で検索して、ぜひこちらも申し込んでください。福音の波は www.jesus-web.org です。そこから微笑みトークのコーナーに行ってメールをすぐ出すことができます。あなたからのルピナスさん絵本プレゼントの申し込み、心からお待ちしています。また母と子の聖書第9週の、こちらは送料として140円送ってください。郵便の方がいいですね。お待ちしています。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。Thank you.